それではですね、後半のゲストは、作曲家の新野玲奈さんと、作曲家でありドラマーである武藤浩さんの、お二人をお迎えしてお話をいろいろと伺っていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず最初にですね、私の方から、お二人のご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、まずは新野玲奈さん、4歳からピアノを習い始め、東邦音楽大学附属高等学校のピアノ科を卒業。東邦音楽大学では作曲を専門的に学び、オリジナルの楽曲や多くの作品の編曲を手掛けていらっしゃいます。はい、で2013年に自身が主催するルイの音音楽教室を開講。今年の2020年にはオンラインレッスンをメインとする音楽の部屋ミュームを立ち上げました。はい、で続きまして、作曲家ドラマーの武藤浩さん。武藤さんは中学時代にドラムを始めました。その後ドラムを元ジギーの大山正則氏に師事。ドラマーとしてシンガーソングライターや、海外アーティストのドラムサポートやレコーディングに参加されております。またヤマハの銀座店にてお子様や初心者を対象としたドラム体験イベントを企画して指導。多くの方が参加して定期的なイベントとなっていらっしゃるようです。他にも都内小学校でストンプや、リズムのワークショップをしていらっしゃったり、地域のお祭りでドラム体験イベントを行ったりと、楽しいということを念頭に置いたレッスンやイベントが小中学生に人気とのことです。はい、ちょっといろいろとお伺いしたいことがあるんですけれども、まずは今回のコラボですね、先ほど の清塚信也さんの曲 のコラボについてなんですけれども、それについていかがでしたか。
もともと先ほどのバイオリンの大塚さんと知り合いでして、
はい、
でそこからぜひドラムを叩いてもらえないかというお話をいただきまして、でそれでですね、もともとピアノとかもアレンジされたものいただいてて、じゃあそこは自分なりに重ねたどうなのかなっていうのをやった感じですね。やっぱこう先ほど伊藤さんも話されてたんですけど、目を見て合わせるっていうのがオフメインだったので、なかなかこう慣れなかったというか、そっちがどこなんですけど、でもやってみると、まあ実際やってみたらこう見えてきたことって多いので、もっと突き詰めたらいろいろ面白いことできないんじゃないかなっていうのはやっぱりありますね。一回やったからこう見えてきたことといいますか、次やったらこうできるな、こうしようっていうのが今もあるんで、また誘ってもらえないかなっていうのはあります。
ぜひありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに渡辺さんもね、ドラマーなんですよね。
そうです
ね、パーカッションの、はい、先生もやってた。
まあやってた、
はい、はい、なんか2人でねお話弾むといいなと思っていて、ドラマー同士
でも多分ドラマー同士で話してるとすごいマニアックな話いっちゃって、
そうです、
多分100人中98人ぐらい置いてきぼりにしようと思うんで
そうですか。じゃああれですか、新野玲奈さんの清塚さん大好きというところからお話をして、コラボどうでしたか、
まず
コ
ラボ、そうですね、
はい
はい、私ずっと清塚さんのファンで、今回このお話をいただいた時にもう大興奮しまして、ぜひやらせてほしいということで、アレンジをさせていただいて、楽譜を渡してから出来上がってくるのをすごく楽しみに待っていたんですけれども、できた曲がもうかっこよくドラムも入って、大変満足する出来になったので嬉しく思っております。
よかったです、本当ありがとうございます。
今回ピアノで参加されていらっしゃったんですよね。
今回ピアノは伊藤さん、
ピアノは伊藤さん、
編曲で
編曲で、
はい、
なるほど、完全なる勘違い
そう、作曲もいろいろされたりね、はい、
そうですね、
譜面起こしからも何から、
はい、編曲ですとか、オリジナルの曲も書かせていただいていて、今回も清塚さんの音を聞いて楽譜に起こすっていう作業から始まって、アレンジをさせていただいたっていうことなんですけど演奏はちょっとしてない
素晴らしい、ありがとうございます。大変でしたよね、はい、でも、
そうですね、
大好きだから楽しかったですね。
まあ、音がすごく多いですし、はい、清塚さんの曲って難しいんですよ、とにかく難しいので、音を拾うのがもうすごく大変で、
わかります、
はい、で、ある程度ちょっとアレンジ入ってしまってるので、オリジナルと変わってるところも多少あるかとは思うんですけれども、私なりの清塚さんの曲ということで、今回コラボという形でやらせていただきました。
ありがとうございます。もう皆さんがいなかったらね、このコラボはなかったという ところはありますからね、はい、本当に私感謝しております。で、なんかうまい 形で清塚さんの事務所の方も快諾していただいて、ぜひいろんなところでこの曲まあ、病院とかホスピスとか、それから施設、各施設であれば、非営利であればどんどん演奏していただいて構いません、素晴らしい活動ですねっていうことでメッセージもいただいております。
はい、でもちょっとお二人 の, プロフィールに戻ってちょっとお伺いしたいことがあるんですけれども、真野玲奈さんが音楽の部屋ミュームというそのオンラインレッスンをメインとする教室を今年立ち上げたということなんですけれども、はい、こちらどういう経緯でできて、どういう活動をされているんでしょうか。
はい、元々はこのコロナの前からオンラインでレッスンをするっていうのをゆくゆくやっていけたらいいなっていうのでまず考えていたんですけど、今回ちょうどというか、まあ、コロナがありまして対面でのレッスンがやはり難しいというところで、オンラインの方をちょっと早めに今年ちょっと開講というか立ち上げました。でオンラインですとやはりリモートでもそうですけれども見れない、見えないというか対面ではないので難しい部分も多々あるんですけれども、オンラインならではの良さっていうのも実感しておりまして、お子さんでもねできますし、お家でできるので気軽に音楽をちょっと始めることができるようになりました。例えば親から言うとやっぱり送り迎えの時間とかも結構大変なんですね。そういったものがなくなるっていう面では、自宅で気軽にピアノを習い始めたりっていうことができるので、とても好評をいただいていたりとか、あとちょっとね対面だと集中しなかったりすることもあるんですけれども、オンラインなので一生懸命聞かないと先生の話がわからないっていうこともあるので、そういったところで集中力がねぐんと上がったりすることもありますし、あとは大人の方ですね、大人の方は夜の遅い時間帯でもレッスンが自宅だったらできるっていうことで、そういったことで生徒さんもたくさん増えてきております。
確かに夜遅い時間にレッスンに行くってなると大変ですけど、なんか自宅から受けられるっていう日になると結構敷居が下がりますよね。
そうですね、気軽にっていうことが一番いいのかなとは思います。通う時間もありますし、また楽器持ってる方は楽器持っていくっていうのも大変ですけれども、自宅でしたら気軽にね始めることができるので、そういったところがいいのかなとは思ってます。
さあピアノってなんか指だけじゃなくて、その足の動きとかもあると思うんですけども、はい、そういうのってどういうふうにされてますか。
はい、オンラインではカメラを2台など使っていただいて、手元をピアノですと手元ですね映してもらって、あとはもう体ですね全体映るようなカメラ2台を使っていただいて、細やかな指導ができるようになっております。また例えばフルートですとかは口元ですかとか指元をアップにカメラをしていただいて、見やすいように工夫しながら講師もレッスンをさせていただいております。
はい、いいですね。
問い合わせはどういうふうに
ですか。はい、ですね、音楽の部屋ミュームというサイトがあるんですけれども、そちらからですね検索していただくとサイトの方につながります。で今無料体験レッスンもねやっておりますので、ぜひお申し込みいただくと講師もたくさんいますので、お時間スケジュールに合わせて生徒様の時間のある時に受けていただくという気軽さがありますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。
このミューム、音楽の部屋ミュームのミュームっていうのはこの MUOOM になってるんですけど、はい、これはどういう意味なんですか。
これはですね、ミュージックっていうものと、ルーム、部屋ですね、お家で受けられる音楽っていう意味で、合わせてちょっと語呂合わせさせていただいてミュームとなっております。
なるほど、だからミュージックの MU とルームの OOM で、
はい、くっついてますね。はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
では続きまして、その武藤さんの方からなんか活動内容をぜひ紹介したいとお伺いしてるんですけど。
そう、ありがとうございます。今日皆さんクラシックの楽曲を流されててちょっと黄色が違うんで、あれなんです
けど、なんかすごい違います
そうそうです、一人だけなんかちょっと間違い感マックスでどうしようかなっていうのは今日正直あったんですけど、でもともとさっきドラマー寄りのこうプロフィールとご紹介していただいたんですが、僕入り口がXJAPAN の YOSHIKI さんが大好きで、
私もです、
はい、でドラマーで作曲できたらなんてかっこいいんだってもう形から入ったんですけど、でそれで作曲にもここ数年すごい力を入れてまして、でそれで今年の頭に自分の音楽レーベルを立ち上げたりとかしたんですよ。でそれでこれから流していただく曲もそのレーベル会最初に出した配信リリースの曲だったりで、 やっぱりこう僕はあの本当にちょっとこの場合あれもクラシックはあまりわからないんですよ、通ってこなかったので、うん、で本当に90年代の邦楽ですとかバンド畑がすごい大好き で、うん、でやっぱりそれを聴いて育ったので、この時に活動してた人になんかぜひ自分の曲で叩いてもらいたい、入ってもらいたいっていうのがすごいあったんですよ、うん、であのこれから流していただくあの上がってエレベーターっていう曲が、はい、あの90年代に流行ったあのタマっていうバンド、さよなら人類とかで有名な、はい、石川さんとこうお会いする機会がありまして、でぜひちょっと自分の曲に入っていただけないですかって言ったら心よく承諾してくれたんですよ。でその石川さんすごい個性豊かな楽器を演奏される方じゃないですか、うん、でその中でこう自分の曲に入ってもらうならっていうのを踏まえて作ったので、ぜひ石川さんやタマをパスカルズが知ってる方はあここそうだなっていうちょっと聞きな感じながら聞いてほしいなっていうのはありますね、うんうん、
なんかパートが面白いですもんね。なんかボーカルパーカッションおもちゃっていう風になってい
っぱい小物がありました、うん、これどこで買ったんですかって100均で置いてあったよって話をしたりとかして、でそれをあこういう風に楽曲に入れるんだっていう、やっぱりすごい、うん、実際にレコーディング立ち合わせてもらったんですけれども、そういう自分にはない引き出しアプローチいっぱい持ってあれてたので、すごいすごい刺激を受けました。そういう意味でも、
うん、100均に行くとなんかパーカッションにできそうなものってたくさんあるんですけど、 です、ね、でもなんか使い方があまりよくわからないんですよ。
それをここで使うんだみたいなのがやっぱり多くてですね、う
ん、ちなみにこれって MV みたいなのってあるんですか？
あります。 YouTube で あの上がってエレベーターで、あの歌ってるボーカルの 女性2人なんですけれども、はい、その2人がカラクリキネマっていう名前で活動してまして、うん、上がってエレベーターカラクリキネマで検索すれば出てきます
よ。 ありがとうございます。ちょっと後で見てみたいなと。
ぜひ見てください。ちょっと可愛いポップな絵で、はい、AV になってるんで、
うん、このおもちゃの使い方がすごい気になりますね、
うん、どんな音が鳴るんだろう。
そうあれですよね、その後真野レナさんも、
はい、
曲を、
はい、これはですね、実はもうあの学生時代に書いた曲です。あの大学2年生 の、 あの音大時代に、書いた曲なんですけれども、はい、あのピアノの連弾の曲になっております。あの結構あのピアノの曲ってあの一番書きやすいんですけれども、うん、2台というか連弾になるとやっぱりいろんなね手も4種って言って4つ手があるので音の幅も広がりますし、楽しさもね、お子さんと例えばお母さんとかでもできますし、あこの曲ちょっと難しいですけど、うん、楽しんで聴いていただければと思います。
このタイトルはどういう意味なんですか？この With a Light Heart、
ね、どういう意味なんでしょう。あの
問いかけられた。
当時大学生の時に私も書いたんで、今思うとねどういう意味だったんだろうとは思うんですけど、
そういうの分かります
ね。あの今日書いている時はきっとこれが良かったんだと思います。結構だからもう学生時代に作った曲なので、うん、今聞くとちょっと恥ずかしいです。あのこれで良かったのかなって思いながら今聞き返してはいるんですけど、うん、まだあの作曲の勉強を始めてまだもう 1,2 年とかっていうところの初めて、うん、あの書いたピアノの連弾の曲なので、うん、ちょっと初心に帰ってこの曲がいいかなと思って今回あの選ばせていただきました。
レコーディングされたのもその時なんです？
これは、あのリモートで、これもコロナになってからやらせていただいているの で、 あの今回演奏していただいているあの岩村愛さんと小梅根愛さんもあの別々の場所で録音して撮ってます、うん、なのでちょっと難しいかなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあその2曲をお聴きいただきたいなと思うんですけども、じゃあまず最初にですね、1曲目は、武藤さんが、作編曲をされている上がってエレベーターで、2曲目は、真野レナさんが作曲をしていらっしゃる、ウィザーライトヒート、2曲続けて、お聴きください。
Shanto, 心立てて、 Oh
ただいまお聴きいただいている曲は作編曲武藤浩さんの上がってエレベーターです。はい、後半のゲストは、武藤浩さんと、新野玲奈さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは引き続きまして、新野玲奈さんの、With a Light Heart、続いてお聴きください。いただいた曲は新野玲奈さんの With a Light Heart でした。
はい、さて1時間にわたってお送りしてきたラジオ森林浴音楽会、そろそろお別れの時間です。いかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？
いや、もう本当1時間ってあっという間ですよね。
はい、
ね、
早い。
この4名のゲストの方に来ていただいて、本当はもっといろいろと聞きたいんですけれども、やっぱり1時間っていうこの限られた時間で ね、はい、
ね、
聞けることも限られているので。
そうですね、なんかね、毎回そう思うんですけど ね、
うん、まあ、我々はこのラジオが終わった後皆さんに話聞けるので、はい、あれなんですけれども、はい、まあ、なんて言うでしょうね、まあ、このラジオで聞けなかったこととか、まあ、もうちょっと知りたいなって思った方はぜひね、今日来ていただいたそのゲストの方々 の SNS とかホームページを見ていただければなと思います。はい、改めて今日来ていただいたゲストの方をご紹介していただいてもよろしいでしょうか？
はい、作曲家の新野玲奈さん、ピアニストの伊藤忠さん、作曲家でドラマーの武藤浩さん、それから、バイオリニストの大塚ののこさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、でそれでですね、このラジオ番組の、感想などありましたらメールお待ちしております。メールアドレスは weekend@komae.fm weekend@ komae.fm ですね。
はい、どしどしお待ちしております。
はい、まあ、できればね、あのいい感想だけをお待ちしておりますので、クレームはあの受け付けておりません。
はい、ありがとうございました。では、はい、本日ですね、お相手させていただきましたのは心理予行音楽会の広瀬留美と、
同じく心理予行音楽会の渡部辰美がお送りしました。
それではまた来月12月13日午前11時にお会いしましょう。